お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。私たち今日もしこの礼拝をインターネットや YouTube でご覧になっていて、ご挨拶の時間寂しい思いをされている方がいたならば、しかし私はあなたと共にいると言われるキリストを思い出すことができるようにしてください。私があなたの神だからとおっしゃってくださる主イエスキリストの慰めが、それらの方々の上に、またご自宅で療養しておられる方、また神様施設やまた病院におられる方の上に、主の豊かな慰めとともにキリストの御臨在が豊かにありますように、人が離れても自分が離れても御言葉が共にあるということ、また御霊が共におられるということ、神様は私はあなたを決して離れず、あなたを捨てないと言われるキリストの豊かな慰めが、それらの方々にまたこの声の届くところ、どうぞ主よ、お一人お一人の上に御臨在を持ってありますようにとお祈りをいたします。どうぞ主よ、またお仕事やまたお引越し、またさまざまなことで神様母教会を離れてこの教会の礼拝に出ておられる方々の上に、また同じく慰めが豊かにありとともにキリストの喜びが豊かに満ち溢れますように、そして母教会の礼拝、また牧先生方が豊かに祝されますようにとも祈ります。どうぞ主よ、あなたの御旨の通り、すべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるキリストの御旨が豊かにこの世界中で起こり、神様どうぞ主よ、あなたを知り、あなたを信じる方々が豊かに起こされてまいりますようにとお祈りをいたします。今日の日本中のまた世界中の神様、キリストの皆によって開かれているそのそれぞれの礼拝の教会の礼拝をあなたが祝福してくださるようにお祈りをいたします。皆を通してイエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝をします。今日の礼拝のメッセージは、主イエスの皆の権威によってという題の下でメッセージをします。普段と違うメッセージかもしれませんが、しかし一緒にいてくださればと思います。聖書の言葉を一節ずつ学んでいくのは祈祷会でやってますから、それが大好きという方はぜひ祈祷会の祈祷会に出てみるか、お時間やお体の調子、また交通のことで来られない方は、なんとかその祈祷会のメッセージも聞くことができるようになればとも願っています。少し難しいんですが、そうなればいいなとも思いますし、また静かに語るメッセージはいつもしていますから、今日主イエスの御名の権威によってその皆の権威の素晴らしさを、もし主の御旨の通り語ることができればと思っています。虎の胃を狩る狐の話をヤングミセスの学びの中でメッセージの中でしました。狐は別に動物の中で強い存在ではありません。しかし虎の胃を狩る狐の物語があるわけで、虎が後ろ歩いているので、みんな狐を怖がって歩いていく。私たちもそれと同じですよということをヤングミセスのお話ではしました。私たちに力があるわけでも、私たちに権威があるわけでもない。私たちに何か立派さがあったり素晴らしさがあって、そしてそれに対して世のさまざまな権威がひれ伏したり、あるいは悪霊があなたの言うことを聞くというのではないということをヤングミセスの話ではしました。今日この礼拝に初めてお見えになっている方々もいるかと思います。すごいメッセージを聞きますね、かわいそうにでも聞いててください。でも悪霊の働きを、しかしクリスチャンは退けることができる、追い出すことができるという、そうした教えをヤングミセスではしました。悪霊は霊的な被造物ですから、人間よりも強い、私たちよりもはるかに強いわけであります。しかしあなたがイエス・キリストを信じておられるならば、あなたのうちにはその悪霊よりもはるかに強いお方が住んでおられ、虎の胃を狩る狐よろしく、悪霊たちに勝利ができるということをヤングミセスでお話をしました。ですから悪霊たちもそう信じて身震いしていますとヤコブでは書かれていますし、子供たちを あなた方は神から出たものです、そして彼らに勝ったのですと聖書は教えています。あなた方のうちにおられる方がこの世にいるあのものよりも力があるからですと第一ヨハネに書かれている通りであります。神から生まれた方が彼らを守ってくださっているので悪いものは彼に触れることができないのですとも書かれています。主よあなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従しますと弟子たちは言いました。主の皆に頼ればそのように力ある人生を送ることができる、そのことを今日お話をするんですが、しかしいつも礼拝のメッセージでは最初の方に気をつけておくようにということをいつもお伝えをしています。礼拝の後半やあるいは礼拝終わってから忘れてもらっては困るんですが、主の皆は呪文のようにして使うものではないということをぜひ忘れないでいてほしいと思います。主イエスの皆によってという言葉は呪文ではありません。おまじないの言葉でもないのであります。唱えれば OK というようなものではありません。キリストを信じるとその呪文が手に入るというのではないのであります。キリストを信じてあなたに与えられるのはその皆の奥におられる権威ある御子イエス・キリストご本人です。その方があなたに与えられあなたと一緒にいてくださるのであります。一緒にいてくださるんですか。このイエス・キリストあなたと一緒にいてくださるんですか。この方の名前はインマヌエルです。神我らと共におられるという意味のヘブル語です。この方の名前はあなたと共にいるという名前です。イエス・キリストを信じて受け入れたあなたとこの方は今もいつまでも永遠に一緒にいてくださいます。私は今までそうしてきたのだと主はおっしゃってくださいます。あなたが白髪になってもそうでしょうか。白髪になっても私はあなたを背負う、私はそうしてきたのだと言われるからであります。これからもずっと一緒です。イエス様があなたと一緒にいてくださいます。どんなに嫌なことがあなたにあったとしても、どんなに悲しい目にあなたがあったとしても、しかしその悲しい目の時は主は背を向けてあなたから目を背けておられたのではありません。あなたと一緒におられました。あなたと共におられたキリストがあなたと共に今もおられ、そしてこの方の皆を私たちは唱えることができるということを忘れてはなりません。今日のメッセージは2つです。1つは一緒にいてくださるからキリストの皆によって大胆にあなたも生きることができるというのが一つ、そしてもう一つは一緒にいてくださるからこの一緒にいてくださるイエスの皆にあなたは頼ることができるというメッセージであります。一切のこの良き訪れのことを妨げる一切の妨げがこの礼拝堂の中からもまたこの世界からも消え失せますように。今日の読まれた聖書の箇所はある一人の人が癒されたことが事件になって起きた箇所であります。生まれた時から歩いたことのない男性がいました。立ち上がればそれなりに身長はあったんだと思います。しかし誰もその立ち上がった姿を見たことがありません。彼は立ち上がったこともなく歩いたこともないそうした人物でありました。なぜなら生まれつき足が不自由であったからと聖書には書かれています。車椅子のない時代です。彼の移動手段は人でした。人の憐れみや人の愛情けであります。今日読んだのは4章ですけど3章にそのことが書かれています。3章の1節には彼は人によって神殿に運ばれてきたことが書かれています。そして神殿の入り口に置いてもらっていた。それはなぜかというと人々から施しを受けるためだったのであります。昨日もらった施しであるいは先週もらった施しでパンは食べれた、明日のパンを食べるために今日神殿に行かなくてはならない、運んでくれませんかと頼んで運ばれて、そしてそこで施しを受けて そして売れ残ったパンを買っていたのではないかと思います。ある日彼は神殿の入り口に座っていたところ、ペテロとヨハネというイエス様の弟子を見つけます。そしてそのペテロとヨハネが神殿に入ろうとするのを見かけて、呼び止めて施しを求めるのであります。そうすると呼び求められたペテロは立ち止まって振り返り、こんなことを言う。私たちを見なさいというのです。下を向いて施しを求めたのかもしれない。下向いてないでこっち見なさいというわけであります。何かくれるのかな、何か大切なものを手渡されるのかなと思って、そして二人に目を注ぐと、ペテロとヨハネは、いや、その期待は間違ってるって言うんです。私たちが与えようとしているものは金銭ではないと言います。言った言葉はもう覚えている方いらっしゃるでしょう。金銀我になし、されど我にあるものを何時に与おうですよね。ナザレのイエスの何より大名ですよね。その御言葉を言うのであります。病んで弱ったあなたに何かをあげたいと私は願っているけれども、ところが与えてあげる金銀はない、しかし私にあるものをあげようとペテロはここでその男性に言ったのであります。この足の不自由な男性が知らなかったのは、このペテロとヨハネの二人が他の神殿参拝者たちが持っていないものを持っていたということです。それを知らなかった。彼は自分が呼び止めた人が、その二人が私たちを見なさいって言った時に密かに大金持ちかもって思ったわけですよね。ところが彼が知らずに呼び止めていたのは、この二人は大金以上のものを持っていたイエス・キリストを信じるクリスチャンであったということであります。彼らは、このペテロとヨハネは、一切のものを一切のものによって満たす方を持っていたのであります。この二人はご自身の栄光の富によって人々の必要のすべてを満たすことのおできになる方のお名前を持っていたのであります。このペテロとヨハネが個人的に知っていて、そして所有させていただいていたこのお方は、天においても地においても一切の権威を与えられている方だったのであります。お金も権威があるように、あるいは万能のように見える、でもそうでないことが私たちの人生の中では何度も何度も明らかにされていきます。しかしこのペテロとヨハネが持っていたのはその大金以上です。一切の権威を持っていて、天の上にあるものも地にあるものも地の下にいるものも、すべてのものが膝をかがめ、イエスは主であると告白する、その権威を持っておられる方のお名前を二人は持っていたのであります。この男性が呼び止めてしまったのはそういう二人でした。この二人、ペテロとヨハネの共通点は何かといったら、彼らはある方の弟子だった。彼らにあったものは、共通してあったものは一体何なのかといったら、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいという、イエスの弟子が持っていたもの、そしてこの21世紀も変わらずイエスの弟子たちが持っているものは、持つことが許されているのは、まことにすべてのことに力のある神の御子、世界の創造主、この方によらずに作られたものは一つもなかったと言われる御子イエス・キリストの御名と、その御名についてくるイエスの権威だったのであります。権威ある御名、力ある皆、あなたが今日も昨日も当たり前みたいにして 持ち運んでいたこのイエスの名はそんな力ある皆だったのであります。御と御国公が持ち運ぶ印籠に刻まれた家紋もそれは確かに力のあるものだったのかもしれませんが、しかしその力が及ぶ場所は江戸幕府の支配が及んでいるところまでで、あの時代1800年代にイギリスのロンドンに行ってなんと心得るみたいなことをやったとしても何とも思いませんって言われて終わりなんですよね。しかし神の国の王である、王の王主である御子イエス・キリストの皆はどこでもいつでもいつまでも力のある権威ある皆なのであります。あなたが洗礼を受けた後クリスチャンって自分のことを呼ぶことができるようになったでしょ。あなたが自分のことをキリスト者だって言ってキリストの名前をつけて自分のことを呼ぶことがあるでしょ。あなたに起きている巨大な出来事が分かりますか。あなたはこの方の皆で呼ばれているのであります。あなたはこの方の皆を持っているのであります。いつまででしょうか。兄弟姉妹よ、いつもいつまでもです。常しえまでもです。その皆によってこの男性は癒されます。そして立ち上がって今までできなかった立ち上がりを持って今までできなかった歩くという行為を持って、彼が最初にやったことは教会に行くことでした。いろんな夢があったのかもしれない。立つことができるようになったらテニスの選手になろうかなって、立つことができるようになったらレゴランド行きたいなところが、彼が最初にやったことは立つことができるようになって、そして神殿に入ることが、体が不自由だったからある一定のところ以上は行くことができなかったので、ぜひそこに入って私を癒してくださった神に礼拝を捧げたいと言って出かけていったのであります。そしてその癒しの後、この癒しが事件になります。こんなに恵まれてるのにその事実が大嫌いな宗教指導者たちがいた。そしてエルサレムという歴史あることの歴史ある神殿の中で、今日読みました使徒の働きの4章の5節から6節、誰が集まったかというと、翌日民の指導者たち長老たち律法学者たちはエルサレムに集まったと書かれています。民の指導者たちです、長老たちです、立法学者たちです、言うなれば政治家たちです、議員さんたちです、大学の教授たちが集まってペテロとヨハネを呼びつけて、そして自分たちの前に立たせるのであります。想像できますか、なんというペテロとヨハネの小ささだと思います。テレビのコメンテーターが昼の番組でいつもあの時間に家にいる人たちに対してコメンテーターとして語っている人たちがペテロとヨハネの前にいるんです。誰でも知ってますこの人の顔は。その人たちが腕を組んでペテロとヨハネの前にいるんです。ペテロとヨハネは立たされている。なんという小ささだと思いますか。ペテロとヨハネは無学でした。目の前に立つ学者たちが自分たちのやってきた研究や勉強や学問一切を誇るその中で、ペテロとヨハネが知っていたのは何時に網を下ろせば魚が多く取れるかだったんです。その無学な漁師たちが、そして彼らが知っている世界はローマ帝国ではないんです。彼らが知っていたのはガリラヤ湖畔です。彼らが知っていた人々はお父さんたちです、おじさんたちです、おいっ子めいっ子たちなんです。そうした村人たちしか知らないその中にあって、さらにその彼らの前に後から入ってきて腕を組んで座るのは、なんとその律法学者たちやあるいは指導者たちをコントロールしている宗教とそれらすべてを統括する大祭司
だったのであります。一人ですか？
いいえ、前任の大祭司まで出てきました。
それだけですか？
いいえ、その大祭司のすべての家族たちです。彼らの次の大祭司まで出てくるわけです。そんな人々を目の前にして、この人間の権威がペテロとヨハネの前に勢ぞろいします。そしてペテロとヨハネを二人立たせる。なんという小ささだと思いますか。そして尋問した言葉が、お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのか、だったのであります。言ったことは、人間の権威が勢ぞろいして腕を組んで、お前たちの権威は何かと聞いているんです。誰がバックにいるんだと言ってるんです。私たちのバックには大祭司がいて、その大祭司のバックにはローマ帝国がいて、あるいはあの帝国がいて、この人がいて、あるいはこういう力ある人たちがいて、ヘロデがいて、カヤパがいて、やってるわけです。ちなみにお前たちの背後には誰がいるんだと、バックに誰がいるんだ、言ってみろと言って笑うつもりでいるわけであります。ペテロが聖霊に満たされたのはその時です。聖書にそう書いてあります。8節、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々と語りかけていく。あの小さかったペテロが突然彼らよりも権威あるものとして大胆になり大きくなっていくのであります。なぜですか？ペテロは知ってるんです。クリスチャンを強くするのは権力によらず、能力によらず、我が霊によってと言われる聖霊の力によって人は強くされるからであります。ペテロが口にしたその名前は、ペテロが口にしたその権威ある皆は、ペテロが口にした私たちの背後におられる方は、それは大祭司たちが十字架につけ、そして大祭司たちが復活したことを事実であると確認しながら、なかったこととしてもみ消し隠蔽して、そしてなかったことにしたあのイエス・キリストの皆だったのであります。彼らが一番聞きたくなかった名前です。ペテロが聖霊に満たされたのはその時であります。このイエスの名を心に深く思わされた時です。お前の背後にいるのは一体誰なんだと上から言われた時に、ペテロにはこの方の名前が答えとして浮かび、このイエスの皆があの足の不自由だった男性を癒したがごとくに、この小さかったペテロを強くし大きくし大胆にしたのであります。このイエスの名前は、なぜならペテロは知ってるんです。このイエスの名前は人を救う名前だということをペテロは知ってるんです。ではあなたは私のことを誰だと言うかと言ったときに、ペテロだけがあの時知っていたんです。あなたは何ですか？生ける神の御子キリストですと告白した、あの告白をペテロは知っていたのであります。ペテロは知っていました。自分の心の中に浮かんだその答えの名前が、皆が人を救う唯一の名前であって、人を作り変えることのできる唯一の名前であって、神の国の国民に国籍を変える唯一のキーワードであって、永遠の命を与える唯一のお名前であって、天国に家を与えてくれる唯一のお名前であって、しかしその人を救ったり作り変えたり天国に招き入れてくれるその力は、たとえ目の前に座る議員さんだろうと、たとえ大学の教授たちであろうと、大資産家たちであろうと、あるいは世襲で長い期間この地上のシステムを支配している大祭司や、あるいは皇帝であろうと、世襲で世界一長い期間存在している最も高い地位にある人間たちであろうと、世界で唯一残っている皇帝の地位につく立ち者であったとしても、このイエス・キリストの皆以外には、誰によっても人は救われることはできないというのであります。天の下でこの皆のほかに、私たちが救われるべき名は人間には誰にも与えられていないからですとペテロは言うのであります。この神があなたに問われています。あなたは私を愛していますかと、恐れ多い質問です。答えていいんですかと私だったら言いたくなる。
主は言われる、答えてみなさい。
私があなたを愛していることはあなたがご存知ですしよ。
キリストがあなたと共におられます。
人間の権威たちは、そこに集まった人間の権威たちはペテロとヨハネを前にして、イエスの皆の権威を持つ弟子たちを支配できないことに気がつくんです。
そのことに気づいて、ペテロとヨハネを元の小ささに戻すためには何が必要か
考えもしないで直感で分かる。イエスの名前を取ればいいんです。それで言うんです。思わず口から出る、このイエスの名によって語ってはならないと。このイエスの名によって語ったり教えたりすることを禁ずると彼らに伝えるのであります。
何がクリスチャンに力を与えるかを悪霊どもは知ってるんです。何がクリスチャンの力の源なのかをこうやって教えてくれているんです。兄弟姉妹、あなたからキリスト、あなたがキリストを恥じれば、あなたから力はない。でも今もう信じてるんでしょう。でももう今誇りに思ってるんでしょう。このキリストの名があなたに力を与えているのであります。
普段はクリスチャンは良い市民です。模範的な市民であるはずですよ。皆さん、兄弟姉妹、普段はクリスチャンは良い市民です。立てられた権威には従うんです。それはもう聖書にから明らかです。ルールは守りますし、規則も守ります。法律も守りますし、条例も守ります。しかし神の命令に逆らうことを人間の権威が命じるときだけは逆らわせていただきますと、ペテロとヨハネたちはこのイエスの名を唱えることをやめなかった。なぜならクリスチャンの力は、どれだけあなたが有名な人であったとしてもあなたにはないからです。あなたが立派な先生であったとしても、この神の力はあなたから出ているのではないからです。人間にそんな力はない。クリスチャンの力はこのイエスの皆の権威にあるからなのであります。皆さんのうちにあるテレビがある家庭が多いと思うんですが、どんなテレビですか？コンセントつながってますか？だから見れるんでしょ。どんなに立派なテレビでもコンセント、プラグがコンセントにつながってなければ、ただのプラスチックとガラスですよね。ですよね。皆さんのお気に入りのライトありますか？どんなに素敵なデザインであったとしても、コンセントにつながってなければただのデザインのいい塊であります。クリスチャン、足の不自由な男性を立たせたのもイエスの皆であれば、ペテロを大胆にしたのもイエス・キリストの皆であり、そしてあなたを聖霊に満たされ、聖霊の賜物を使ってこの世で、また教会で神の栄光を表すことができるようにし、身を結ばせるのはイエス・キリストの皆によることなのであります。ペテロは船を持ってたけども、魚がなかった時期があった。でもイエス・キリストが船の中に入っただけで船が沈みそうになるわけであります。キリストがあなたの人生の中に入れば、あなたのその空っぽの人生も豊かに祝福され、あなたのその心細い人生も豊かに力あるものと変えられて行きます。あなたをクリスチャンに変えたのは御子イエス・キリストの力です。あなたに命を得させたのもイエス・キリストの皆です。そういうふうにして使徒の働きの、いや違う、ヨハネの20章31節は言うんです。ヨハネの20章30節にもそう書いてあります。イエス・キリストの皆によるとあなたに語り続けています。あなたが何かを失敗して気分悪くなって落ち込んでいるような時にも、自分から目を離させてくださり、あなたが生きていかなくて一体どうするんだと
語ってくれるのはあなたの内側の声ではありません。それはあなたの外から来ます。人ですか、物ですか、いいえ、神の言葉から来ます。神が生きておられてあなたに恵みの言葉を語り続けてくださる、このイエス・キリストの名にあるところのこの聖書があなたに力を与えてくださるのであります。世はあなたの力がどこから来ているか知っているので、あなたに力があると思い込ませます。分かりにくかったですか。もう一回言いましょうか。世はあなたに力があると思い込ませます。なんでかって言ったら、あなたの力の出どころがイエス・キリストの御名であることを知ってるからです。そこからプラグを抜いて自分から抜くように仕向けていく。キリストなんてなくったって私は見事に輝くことができると、キリストなんかなくったって私はもう一度明るくなれると、キリストなんかなくったって私は人々にいい影響を与えることができ、リーダーシップを発揮することができると、勘違いをさせて行きます。しかしあなたに今日力があり、あなたに今日喜びがあるのは他の誰でもない、神の御子、王の王、主の主、御子イエス・キリストの御名によるのであります。世はあなたに力があると思わせて、もうちょっと続けます。このテーマ、世はあなたに力、だってこれ語るように示されてるのはしょうがないじゃないですか。世はあなたに力があると思わせてあなたから祈りを奪います。自分に力があると勘違いしたクリスチャンたちの行き着く先は祈りのない生涯です。そして言うんです、何も得ることができないと。あなた方が望んでも得られないのはあなた方が願わないからです。聖書にそう書いてあります。祈らないクリスチャンへと変えられていく。他それから何がありますか。要はあなたに力があると思わせてあなたが嘆願の祈りさえも捧げることができない。世の中で一番シンプルで子供だってやる祈りもあなたが捧げられないようにする。それは何でかって、何かって言ったら、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいという祈りです。罪にまみれて、弱さにまみれて、薄暗さに閉じ込められて、生きていくことのできない私を御子イエス・キリストよ憐れんでくださいと祈ることができないようにさせます。なんとか自分の内側にある力で、なんとか自分の内側にある明るさ優しさで人生を変えてみせると努力させるのであります。要はそうです。しかし兄弟姉妹、あなたのうちにあなたの力があるのではありません。あなたに力があったのも、そしてこれから力があるのも御子イエス・キリストの御名によるのであります。この権威ある御名によるのであります。だから主の御名によって大胆に生きることです。クリスチャン、あなたがイエス・キリストの弟子であるんだから、あなたには御名があることを信じるのであります。ペテロは何て言いましたか。金銀我になし、されど我にあるものを汝に与おうと言ったじゃないですか。クリスチャンにはあるんです。権威あるイエス・キリストの御名があなたにはあるのであります。ペテロはそれ、私にあるものと言いました。あなたにも言ってほしいんです。これが今日のメッセージの恵みの言葉です。私にも言うことが許されてるんです。イエス・キリストの御名は私にあるものだと、私にはイエス・キリストの御名があるんだと、あなたは言うことができるのであります。私にも言うことができる。あなたはクリスチャンになった時からずっとそうです。クリスチャンになったその喜びはノンクリスチャンに出会った時からの変化です。ノンクリスチャンの時も私たちは喜びあった力があると思ってたけれども、しかしながらこの永遠の神、永遠の力ある御手を持って私たちの落ちきったその下にまで手を伸ばすことがおできになる御子イエス・キリストを知った喜びは、そんな喜びとは違います。イエス・キリストをあなたは持っているし、そしてイエス・キリストがあなたのそばにいつもいつまでもおられるのであります。 あなたには力があります。でもそれはあなたの力ではありません。あなたの内側から湧いてきたものでもない。あなたの外から戸の外に立って叩き、そしてあなたの存在を叩いてあなたの内に入られた御子イエス・キリストの皆による権威と力があなたに外から与えられているのであります。それは注ぎ続けられていく油注ぎです。あなたのそばにおられる、それをもって大胆に生きていくのであります。どうして大胆になれるんですかって言ったら、虎の胃を狩る狐ですよ。あなた自身は権威なんかないかもしれない。あなた自身は喜びなんかないかもしれない。しかしそのすべての供給主が、そのすべての創造主が、私に清い心などない時にだってこの清い心を創造してくださる神キリストが私と共におられるからだとあなたは言うことができるからであります。この神は力ある神で、どんなことだって支配させることがおできになる神です。神ですから。しかもそれは神々の神ではありません。この神しか世界にはいません。唯一まことの神、創造主があなたの神なんです。今日初めて礼拝に来た方、すごいメッセージですね。かわいそうに このメッセージ聞けるの幸せですよ。他のどこで聞けるんですか。テレビつけて聞けますか。日本では聞けないんです、残念ながら。このキリストの皆には力があります。ある牧師なんてメッセージ中に泣きそうになったからって言って、イエスキリストの皆によって命ずる、涙よ沈まれって言って、だって目だって創造物じゃないですかみたいなこと、寄贈物じゃないですかみたいなこと言うわけなんですが、あなたにはその皆の権威があります。あなたにはその皆の権威があります。大胆になって生きていくことです。今日もそうです。明日もそうです。今日これからどこに行くんですか。明日の予定ありますでしょう。あなたはこのキリストの皆を運んでいく一人一人なのであります。そしてもう一つは、このキリストの皆に助けていただくことです。イエス・キリストの皆の力を信じるんです。イエス・キリストの皆によって祈り、イエス・キリストの皆に頼り、イエス・キリストの皆の権威を私も与えられると信じるところにあって、このそばにおられる方の皆を呼ぶことによって、私たちは力を受けて助けを受けていくのであります。私たち教会ではね、立派なんですよ。今日初めて来られた方、久しぶりに来られた方は、一番教会のクリスチャンは立派な人たちが多いなと思う方がもしかするといるかもしれません。いるかもしれませんですよ。いるって言った人がいるから言ってるんですよ。立派なクリスチャンがこの教会多いって言うんですね。本当にそうでしょうか。本当にそうでしょうか。私たちがもし立派に見えるんだったら、もしほんの1秒でも立派に見えることがあるんだったら、それは私たちがキリストに頼ってるからです。私たちがどうしようもないことに気づいているからです。義人はいない、一人もいないという御言葉を信じているからです。私たちのうちには良いところがないことをきちんとわきまえて経験してきているからです。自分の恥ずかしさにも、自分の情けなさにも、自分の弱さにもはっきりと気づいて、そしてこの権威ある方の皆に寄りすがっているからであります。この皆を呼ぶんです。兄弟姉妹、どれだけ信仰生活が長くなったからって言って慣れちゃダメです。基本は大切です。今日も基本を繰り返す。それ何かって言ったら、この方の皆を呼ぶことであります。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようと言われる、この方の皆を呼ぶのであります。その方の名前は何ですか。イエス様と呼ぶのであります。イエス様と呼ぶのであります。これを一番教会ね、忘れちゃダメなんだよ。ダメなんだよって言って忘れちゃダメなんだよ。本当に昔の信徒たち、昔の生徒たちは何て呼んだんですか。イエス様、イエス様って呼んでいったじゃないですか。あれですよ、私たちもこの皆に力があるんだから、自分の罪に悩むことがあれば、自分に誘惑が訪れるようなことがあれば、自分に苦しみが訪れるようなことがあれば、自分の恥ずかしさにもう顔が真っ赤になるようなことがあれば、人前に立つことができないと思わされるところがあれば、権威ある方を皆に帯びていることをどうぞ覚え出して、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様と言って歩んでいくのであります。イエス様があなたと共におられるからです。そしたらイエス様あなたにおっしゃるでしょう。 そんな近くにいるんだから大声出さなくったって聞こえてるよって、すぐそばにおられる方ですよ。イエス様って皆を呼んでいくのであります。この方の皆を呼べば、この方の名前は世界の頂点におられる方の名前で、そしてこの方にお便りさえすれば万事が OK で、どんなにうまいことが言っても、ものがうまくいってもうまくいかなくたって、それらの材料をすべて用いて、すべてのことを相働かせて益としてくださる方であることをあなたは知っておられるのだから、この方の皆を呼んでいくのであります。なぜですか？主の皆を呼び求める者は誰でも救われるからです。救いが必要な時ありますか？助けが必要な瞬間がありますか？あるいはあなたが祈ってて、あるいは祈ってもいなくって、あの国の宣教師のことをふっと思い出して、あの方には救いが必要だ、あの方には助けが必要だ、ふっと神学生のことを思い出して、あの人には助けが今必要なんだと思わされたら、誰の名前を呼ぶんですか？古田先生に電話かけるんですか？いや、やめた方がいい。イエス様の名前を呼ぶのであります。イエス様、あの宣教師今本当に苦しんでいると、そうに違いないと思うと、外れることもあるけれども、でもイエス様、あなたがどうぞそばにいてあげてくださいと祈るのではないでしょうか。イエス様、あなたと共におられます。イエス様の皆を呼び、イエス様に話し、イエス様にお伝えし、そしてイエス様の皆を帯びていることを恥じたりしないで、かえって誇りに思い、力と権威を与えられていることをきちんと理解して、信じて受け止めていかなくてはなりません。どんな人間の権威にも勝るイエスの皆です。どんな悪霊にも勝るイエスの皆です。悪霊どもの親分であるサタンにも勝るイエスキリストの皆です。どんな誘惑にも当然勝つことができるし、どんな試練にも脱出の道を備え、あなたに勝利を与えてくださる、呼び求めることであります。この方の名前は何ですか？イエス様でしょう。何て言ったあなた呼ぶんですか？イエス様でしょう。イエス様と呼ぶのであります。主イエスの皆はあなたに圧倒的な権威を持って、あなたに勝利を与えてくださる。だから聖書は言うんです。あなた方を愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となると主は言われるのであります。不信仰があったとしてもイエス様です。あなたに諦めが生じたとしてもイエス様です。世の影響があなたに色深いイエス様です。悲しみ憂いに満たされるのことがあるでしょうか？なんて言うんですか？イエス様です。怒りがあなたに込み上げてきてどうにもならない時がありますか？どなたの名前を呼ぶんですか？イエス様です。イエス様です。恐れがあなたに生じて人の前に立つことができない、足がガクガク震える、どうしよう、どうするんですか？イエス様です。イエス様です。最後の敵である死があなたに訪れようとすることが、私たち全員に訪れるでしょう。主の再臨が来るまではどうするんですか？おーイエス様、おーイエス様と呼び求めていくのであります。最近聞いたことあります？おーイエス様、おー主よ、は主様は昔そんなんでしたよ。主様ですよ、主様ですよ。主様って何でしょうね。主様ですよ、主様です。主様、主イエス様、イエス様、イエス様、おー主よ、おー主よ、イエス様って呼び求めていくのであります。そして一切の誘惑に勝ち、一切の恐怖に勝ち、一切の不安に勝ち、そして主を呼び求めて歩んでいくのであります。そうしたあなたに対して、天においても地においても一切の権威を与えられているこの方の皆をあなたが持つならば、その皆の権威を持ってあなたをキリストによる勝利の行列に加えてくださるのであります。お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめ感謝をいたします。私たちが主イエスの皆の権威を聖書から読み知っていながら、しかしながらあなたを呼び求めずに誰か別の方を呼び求めていたことの、なんと多かったことかと思います。イエス様、麗しい皆です。イエス様、美しい皆であります。この力ある皆を私たちがこうして呼び求めることができる 豊かな恵みの中に置かれていることを今週どうぞ覚えて、私たちが歩むことができるように、神よ、私たちを導いてください。聖霊をことあるごとくに、この皆を恥とせずに帰りて誇りに思い、イエス様と呼び求める魂と私たちをしてくださるようにとお祈りをいたします。愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。